お読みします。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書3章16節、新約聖書167ページ、ヨハネによる福音書3章16節です。お読みします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。それでは十字架を見ようと題しまして、末盛牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御の心から賛美いたします。今朝も共に主に招かれて集うことが許されたことを心から主に感謝しながら、また祝福のもといとされたことを喜びながら、お近くの方と祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福します、祝福します。皆さんお一人お一人祝福いたします。はい、感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天皇とおさま、尊い皆を褒めたたえ、心から心から感謝いたします。主の憐れみによって、また主の恵み、主の助けによって、今日私たちはあなたの御前に集い、このように礼拝を捧げることができます。主をありがとうございます。今ここに十字架が立てられ、また今もあなたの尊い十字架の血潮が流され、私たちのすべての罪が許され、清められ、誠の礼拝者とされて今ここに集まっております。心から感謝いたします。どうぞ主を、今日この時真心を込めて主を礼拝し、また今これから語られる命の御言葉を、主が私に語ってくださる御言葉として信仰を持って聞くことができますように、どうぞ聖霊様助けてください。私たちの思い煩いを今横に置き、ただ主だけを見上げることができますように、イエス様、あなたの十字架を今この朝見上げることができますように、どうぞ今私たちの心を開いてください。聖霊様、十分にあなたの恵みに預かることができますように、イエス様、今日あなたのご愛に出会い、あなたを信じ、またあなたに献身する時となりますように、どうぞ主よ、今日この礼拝を通して、また御言葉を通して私たちを励まし、立て上げ、また何よりも私たちを癒してくださいますようにお願いいたします。今日集いしお一人お一人に、またライブ配信を通して礼拝につながるお一人お一人に、豊かな主の祝福が流れ出ていきますように、心から祝福をお祈りいたします。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を憐れんでください。ただ聖霊様、あなたの導きの中で今朝主が語りたいことだけを語ることができますように助けてください。今日ここに集うことができない多くの兄弟姉妹、特に辞める者たち、今病院で入院している者たち、主を覚えてください。それぞれの場所にあって、主が新しい習慣、癒しを与えてくださいますように、主の慰めとともにこの日をどうぞ一日過ごすことができますように導いてください。感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今朝は、また突然ですけれども、お明かしをしていただきたいと思います。今40日の連続祈祷会が行われております。その中で受けた恵みをですね、ぜひ分かち合っていただきたいと思いまして、昨日桃子姉妹にお願いいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、先日、症例、初めての1回目の症例をした時のお証になるんですけれども、短く、40日の恵み、祈祷会の恵みを証しいたします。もう2週間になると思います。40日の連続性別祈祷会が始まってちょうど2週間になりますけれども、最初の1週間は 私はすべての祈祷会、夜の祈祷会に来ることができなかったんですけれども、その1週間のうちのある時、夜の礼拝祈祷会は来れなかったんですけれども、次の蒼天祈祷会に来たという日がありました。その時に蒼天祈祷会で後ろの方に座って祈りを捧げる時にですね、前の晩におそらく8時ぐらいに、40日の祈祷会が終わっているわけですけれども、それから何時間も経っていますけれども、5時からの蒼天祈祷会で、その日で言えば礼拝堂で捧げられる初めての皆さんの祈りになるわけですけれども、その祈りをしようとして座った時にですね、まだ夜からのお祈りが続いているような、そのような感覚を覚えて、そして何かその礼拝堂にまだお祈りが漂っているような、またそのお祈りにの温度を感じるような、そのような経験をして、ただ座っているだけでも本当に、あ、これがよく私たち40日のお祈りを満たしましょうという言葉を使いますけれども、本当に40日毎晩毎晩ここに来られる方、また自宅でお祈りされている方も、覚えていらっしゃる方も多くおられると思いますけれども、その祈りが満ちていってるっていうことは本当にこういうことなんだなという体験をして、本当に座っているだけで恵まれました。この40日の連続祈祷会は多摩川で 4回目5回目ぐらいになるのでしょうか。3年前ほど前の桜子先生の病のために始まったのが最初かと思うんですけれども、今は秋の特典、そして3月の聖会の前に私たち年に2回ありますけれども、始まるなと思う時に本当に肉的にはとっても重たいし、毎晩肉的に喜んで来れる日ばかりではもちろんないですけれども、そしてまた物理的に来ることが難しい方も本当に多くおられると思いますけれども、この40日が捧げられているということを本当に恵みであることを本当に感じました。そのことを明かしさせていただきました。
はい、感謝いたします。来週はどなたにいたしましょうか。このですね、40日来れる方も、また自宅で祈っていらっしゃる方も、同じ命の中でこの恵みが私たちには見えませんですね、見えませんけれども、実際にここのもう14日でしょうか、今日までですね、主が導いてくださり捧げられている祈り、何一つ地に落ちることなく豊かな聖霊の恵みとなって今私たち一人一人に注がれていることを信じて、主の皆を褒めたたえます。また皆さんの尊いお祈りを心から心から感謝いたします。あっという間に9月もこの最後の聖日を迎えました。今朝はですね、月末ですから、最後の聖日ですから、子どもたちまた青年たちの信仰継承、特に祝福を覚えながら、またそれだけではなく、今日ここに集う私たちみんなが今朝も聖霊に満たされ、そして主が今朝私たち一人一人にお語りくださる御言葉を通して、イエス様の十字架とそして復活を心から信じるもの、これを告白するものとさせられたいと願います。またイエス様の尊い御父よりよって新しくされて、今日ここからそれぞれの場所に使わされていくこの朝となりますことを心から信じます。以前ですね、メッセージの中で私がたびたびこの祈りの時に聞いている賛美でですね、ジェリー・キムというこの韓国の方のピアノ演奏のことをお話ししましたけれども、最近その方がアップしておられました賛美をですね、皆さんに紹介させていただきたいと思います。この方が作詞されたのではないようですけれども、 Behold the Lord ですね、今日のタイトルです。十字架を見よ、 Behold the Lord。 私は何者でもないのに、なぜイエスは私を愛しておられるのですか。主イエス、なぜ私を見捨てないのですか。私は自分の罪や弱さすら告白することができないものなのに、私は自分が恥ずかしいとさえ言うことができないものなのに、 彼の愛が私の心を潤します。イエスの尊い血潮、彼の血潮が私の人生を満たします。主イエスキリスト、十字架を見よ、十字架を見よ。このような内容の賛美です。私自身がこの自分の弱さを覚える中で、この賛美を聞きながら大きな慰め、また励ましを受けました。自分自身の弱さやですね、貧しさ、なかなか主を信じることができない、もうここまで来てもですね、フィリピがですね、イエス様に問われたと同じように、まだわからないのかですね、本当にそのようなものであることを日々もう痛感いたします。けれども今日の今読ませていただきました賛美の通り、そのような自分自身を見るときに、イエス様が十字架において捧げられた犠牲にはとても値しない、そのご愛を受けるにはとても値しない、けれどもにもかかわらず主はどのようなときも見捨てることなく、絶えず絶えず尊い血潮を流し、私たちを満たしてくださいます。先ほどの賛美の通り、なぜ私を見捨てないのですか。罪を告白することもできない、弱さを言うことさえできない、恥ずかしいとさえ言うことができない、そのようなものなのに、主はいつも私たちを絶えずご自身のご愛で満たしていてくださいます。信仰生活は私の罪の許しのために、先ほど賛美した千回呼んでも涙があふれる、私の罪の許しのために追われた十字架を日々、いや一瞬一瞬見続けることであります。十字架を仰ぎ続けることであります。一回ではない、二回ではない、救われた時ではない、日々日々、ヘブライ人への手紙によるならば、イエス様から目を離さないようにしなさい。この世の誘惑、またサタンの力は私たちをイエス様から目を離そうとします。十字架から目を離そうとします。別のところに思いを寄せていこうとします。しかし、その戦いの中で、信仰生活の勝利はいつも十字架を見続けること。この恵みに生かされたパウロは、今朝購読しました第一コリントの信徒への手紙一章十八節のところでこのように言いました。300ページです。コリントの信徒への手紙第一章の十八節、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。アーメン。そうです、十字架が私たちの救いです。十字架が私たちの力です。父なる神様は人間には愚かに見える十字架によって、つまり御子が呪われるものとなって全人類の身代わりの死を捧げることによって、自分の命を捨てることによって、そして復活することによって世を救われました。しかし信じない者にとってはこれはあまりにも愚かなことであって、力ある神様が一気に火を持って滅ぼし尽くすことさえできる、そのような神様があえてご自分の息子を差し出して、ご自分が御子が十字架にかけられて死ぬということ、それは信じない者にとっては敗北であり弱さの象徴でありますけれども、しかし25節、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。十字架に神の力は表されました。十字架に私たちの救いがあるのです。それに私たちが十字架を見るとき、十字架を仰ぐとき、私たちは救いに預かります。 聖霊の恵みに満たされます。神の力に預かります。パウロはまたこのように言いました。一章の30節、とっても大事な御言葉なので共に読みましょう。一章の30節3、はい。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。アーメン。一言で言うならば、イエスキリストは神によって私たちのすべてとなってくださったということです。それに何一つ加えるものはない。それに私たちが十字架を見るとき、十字架につけられているイエスキリストを見るとき、私たちのうちに神の知恵、また神の義が与えられ、また神の聖が与えられて、私たちは贖いに預かっていくことができるんです。私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。そしてパウロの信仰のこの中心、また宣教の中心こそがこの十字架につけられたキリストでありました。一章の23節、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。二章の2節、なぜなら私はあなた方の間でイエスキリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。つまりパウロにとって、これですね、この言語の通りに訳しますと、これが過去で終わることなく過去の完了、継続を表す言葉で記されています。つまりそれはどういうことでしょうか。十字架につけられたキリスト、過去のことではなく十字架につけられたままなるキリスト、今現在私の罪のために十字架につけられてそのままであるイエスキリスト、そのようにパウロが言いました。それが宣教の中心であり、パウロはそれだけを語ります。それ以外のことは一切語らない。それだけを中心に、そのことから決して離れることなく十字架につけられたままなるキリストを述べ伝えています。つまりパウロにとって信仰の確信、また救いの確信というのは、2000年前に十字架につけられたキリストではなく、イエス・キリストは私の罪のために2000年前に十字架につけられ、そして過去の出来事で終わったのではなく、今も私の罪のために十字架につけられたまま、私の罪を日ごとにあがなってくださり、許してくださり、日ごとに血潮を注いでくださり、私たちの罪を洗い清めてくださる。去年の話でも、一昨年の話でもない、昨日の話でもなく、今日、今、私たちが十字架を見るときに、十字架を仰ぐときに、そこに、今、私の罪のために、血を流してくださっているイエス様がおられる。この方によって私たちは日々日ごとに新しくされていく。これがパウロの信仰でした。そしてそれがパウロの宣教の言葉の福音の中心でありました。改めてこれがパウロの復活の命に生きる信仰であることを深く学ばされます。復活を信じて生きるということは、誠に復活の信仰というものは、まさに十字架が、キリストの血潮が過去の出来事ではなく、今皆さん、今です。今私を生かす命、今私の罪を清める命であることを信じて生きるということです。主は今生きておられて、 今私の罪を背負ってくださっている、その主を今私は賛美いたします。その主に今私たちは感謝を捧げます。二章の一節から五節を読みます。兄弟たち、私たちもそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊の力と証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。パウロはここでその宣教の働きの中で、私は衰弱していて恐れに取り憑かれていてひどく不安でした。そのように自分の状態を述べています。私たちもまた信仰の歩みを歩んでいるときに、さまざまな人生の試練に遭遇するときに衰弱し、恐れに取り憑かれ、またひどく不安になることが多々あります。私はとても臆病な人間です。父に似てといつも言うんですけれども、父親に似てですね、大変小心者です。この昔ですね、お話ししたことがありますけれども、父にですね、いつも私と姉がですね、お父さんとですね、こう話もしますときに、このですね、お父さん、ひどいことですね、父親に言うんですけれども、お父さんって本当に小心者だねですね、そういうふうに言うことが昔ですよ、今はそんなことありませんけど、昔姉とです、パパって本当に小心者だよね、そのようにですね、言ったことがあります。そして父にですね、パパってどうしてそんなに小心者なのですね。そのように言いましたら、父がこのように言いました。いいんだよ。小心者でいいんだよ。小心者じゃなかったら、人はすぐに傲慢になるから。小心者ぐらいでちょうどいいんだ。まあ、そのように父が謙遜に答えまして、あ、なるほどなと、そのように思いました。私は父に似てですね、そのように小心者であるし、臆病者です。いつも何かが問題が起こると、恐れに取り憑かれてしまいます。またこのようにしてメッセージを語るときには、そのように見えないかもしれませんけれども、もうギリギリまで、いや今もなお、体は震えています。恐れでですね、主に立てられていること、いや、主を恐れる思い、本当に自分がこのことをできるのだろうか、そのように思うものであります。私たち皆さん、お一人お一人、それぞれの場所に、現場に立たされているとき、恐れを覚えたり不安を覚えたり、パウロのように衰弱してしまう、戦いの中でそのような弱さを覚える時があります。けれども、そのように弱くさせられたパウロは、いや、そのように弱くさせられたパウロこそ、この時それゆえ十字架につけられたままなるキリストを述べ伝えています。十字架につけられたままなるキリストを仰ぎ、十字架につけられたままなる主だけを見、これだけを述べ伝える、これが私の救いであり、これが私の命であり、これが私の力であり、救いは十字架につけられたままなるキリストから与えられます。このことをますますパウロはその弱さの極みの中にあって確信を持ち、そしてそのように語ったパウロは、4節、私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。アーメン。パウロはそこで一切働かず、ただ十字架につけられたままなるキリストのその命が聖霊によってパウロの内に満ち溢れたとき、パウロが語る言葉は、パウロが語る行動は、なす行動は、すべて人々が見たときに神の力によるものであると、そのように
証明することができたのであります。パウロの力は一切働くことなく、むしろパウロのうちにはただ主の十字架のご愛、主の十字架によってなされた救いの力、贖いの力がパウロの内から満ち溢れていったとき、人々は神の力によってイエス・キリストを信じることができるようになりました。私たちは人間的にこの世で歩んでいるとき、また特に子どもたち、若い人たちは力を求めます。栄養を求めます。人間的な知恵を求めます。強さを求めます。けれども私たちがそこにとどまっている以上、その強さを人間的なもの、人間的な強さ、人間的な知恵、この世の知恵、この世の模様に私たちが重きを置き、価値を置き、それを得ようとしている以上、私たちはキリストのこの十字架の恵みを知ることはできません。パウロのように衰弱することがあり、恐れに取りつかれてしまうことがあり、私は一体何者か、私にできることは何一つない、そのように思うとき、私たち自身のうちにある力がすべて取り去られてしまう、そのような出来事を通されるとき、私たちは十字架につけられたままなるキリストと出会うことができます。十字架を見る信仰に預かることができます。そのような時に、私たちは今日このタイトルにさせていただきました、またパウロがこのように告白しているように、私たちはそのような日々の戦いの中にあって、弱さの中にあって、自分自身を見るのではなく、目の前にある様々な困難に目を向けるのではなく、十字架を見るものになりたいと願います。十字架を見る信仰に預かりたいと願います。ハヨンジュ先生という韓国のですね、もう召されましたけれども、尊い日本宣教においても働きをされた先生がこのようにメッセージの中で語っておられました。私たちが十字架を見るとき、皆さんは何を見ますか。先生がこのようにおっしゃいました。私たちが十字架を見るとき、私の罪が許されたのを見ます。私の罪が処理されたのを見ます。アーメン。これが十字架を見る信仰です。十字架を見るとき、そこに十字架につけられたままなるキリストが今日も私の罪を追ってくださっている、そして許してくださっている。今日パク先生の祈りの中に、私たちは今日も御言葉を通して、聖霊を通して罪の許しに預かり、許されたことを通して大胆に出ていくことができますように。そうです、私たちは十字架を見ながらなお自分を隠す必要はありません。十字架を見ながらなおダメだダメだ、これは十字架を見ている信仰ではないということです。私もたびたびそのような中に陥ってしまいます。十字架を浴びながらイエス様イエス様と言いながら、いつも自分を見ている。でもイエス様の十字架を見るということは、それゆえ今日あえて見るという言葉にさせていただきました。十字架を見るんです。その時私たちは、私の罪も弱さも、また私たちの人生の今ある重荷も、また病も、すべて主が今引き受けてくださっていることを見ることができるんです。これが十字架を見る信仰であります。私たちはこの信仰の恵みに預かるものでありたいと願います。失敗しないことを言うのではありません。罪を犯さないことを言うのではありません。不信仰に陥らない、不従順に陥らないですね、そのようなことを言うのではありません。私たちがどのような時にあっても、主の御前に力強く祈れる時も祈れない時も、大胆に信じ御言葉を告白することができる時もできない時も、どんな時も私たちは十字架を見るのです。十字架を見るならば、私たちの重荷はすべて引き受けられていることを 見ることができるんです。その時私たちのうちには何が起こるでしょうか。天よりの平安が私たちに与えられます。アーメン。私たちは今日この御言葉を通して十字架を見る信仰を私たちに与えてください。どんな時にも自分自身ではない、また人と比べるのではない、今置かれているこのすべてをご存知の主、すべてを追われた主、今追っておられる主、今私のこの罪を引き受けてくださっておられる主、この主を見上げるとき、この十字架を見るとき、私たちは救いに預かります。私たちは力に預かります。神の力で私たちは満たされます。神の愛、神の許し、神の知恵で私たちは満たされます。この愛を持って私たちは出かけていきます。この愛に満たされ、この愛を持ってこの十字架福音を述べ伝えていくものに変えられていきます。ヨハネによる福音書3章16節、なぜなら、ご一緒に157ページ、ヨハネによる福音書3章16節をともに読みましょう。167ページ、ヨハネによる福音書3章の16節、ヨハネによる福音書3章の16節です。ヨハネによる福音書3章の16節3、はい、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。もう一度読みましょう。3、はい、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。たびたびこのように申しますけれども、この世というところにどうぞ皆さんの名前を入れてみてください。神はその一人子をお与えになったほどにサラを愛された。皆さんの名前を入れてみてください。ある時ですね、これ確かコリアンナイトをですね、初めてした時にこのメッセージを、伝道のメッセージを語らせていただきました。その時に目の前にいたですね、ある方ですけれども、その方の名前を入れてですね、この聖句を読みました時に、その方の涙目からですね、しとしとと涙が溢れてきたのを見ました。私たちが困難の中にある時、自分自身の弱さに失望するとき、皆さんどうぞこのところにご自分の名前を入れてみてください。神はその一人をお与えになったほどに清かを愛された。神はその一人をお与えになったほどに民衆を愛された。今日愛する子どもたち、愛する青年たち、皆さんお一人お一人を神は御子を与えるほどに愛しておられます。それほどの愛が皆さんをただ単に人生の苦しみの中に置かれるでしょうか。ただ何の目的もなく悲しみの中、苦しみの中を通らされるお方でしょうか。決してそうではありません。神は一人子なるイエス様を与えるほどに、御子は命を捧げるほどに、皆さんを一人お一人を愛し、また皆さんを一人お一人の人生を買い取られ、祝福されておられます。その困難を通して神様に大きな目的があることを覚えてください。試練を通して、弱さを覚えることを通して、今日言いました、強さを求めている以上、この世の知恵、この世の求めている以上、私たちはこのキリストに出会うことはできませんけれど、皆さんが弱くさせられるとき、そこに主が手を広げて立っておられます。そのとき神はイエス・キリストを与えてくださるほどに私を愛し、私の人生を価値あるものとし、今辛いことがあっても、今苦しいことがあっても、いや、これを勝る幾倍もの祝福を持って私の人生を もうすでにあがなってくださり、祝福のもといとしてくださったことを信じることができるようになります。十字架を仰ぐ信仰、十字架を見る信仰、この祝福に皆様お一人お一人が預かっていかれますように。イエス様は今日も明日も常しえに変わることなく生きておられます。私たちの罪を許し、私たちを愛し、私たちの人生の最後まで、いや天国に行くまで、天国の後、私たちを常しえに豊かなご愛、命を持って導いてくださるお方であると信じます。十字架を見ましょう。皆さん、新しい週間、十字架を見上げましょう。必ず主は皆さんにお答えになってくださいます。必ず主は皆さんを聖霊で満たし、血潮で満たし、皆さんのうちにあふれる主のご愛を注いでくださると心から信じます。皆さんの祝福を心からお祈りいたします。そしていよいよ特典が始まっていきます。どうか一人でも多くこの十字架の愛を知ることができますように、今苦しんでいる者たち、今十字架を知らない者たち、今罪の許しを知らない者たち、人生はただ苦しいものだと今泣いている者たち、どうぞ一人でも多くがこの教会に来ることができますように、そしてここに十字架の命が満ち溢れ、一人一人が十字架の主と出会う特典となりますように、どうぞそのために私たちを使わせてください。どうぞそのために残り何日でしょうか、私たちに祈る力を与えてください。ご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。今ここにあなたの十字架のご愛が、十字架の許しが今私たち一人一人の人生をこのところに導き、また私たちの罪弱さを引き受けてくださり、私たちのすべてを祝福してくださる主の十字架を心から感謝し、あなたの尊い恩知しを心から褒めたたえ感謝いたします。どうぞどうぞ主よ、御子を賜るほどに私を、私たち一人一人を、また私たちの家族を、知人友人を、この地を愛してくださった主がいよいよ私たち一人一人に臨んでくださり、新しい週間、私たちがどうぞこの主を見上げて歩むことができますように、どうぞ自分を見ることなく、この世、また思ったい、また人を見ることなく、ただひたすらに十字架を見、そこから私たち一人一人が救いを得、許しを得、命を得、力を得、喜びを得、感謝を得、平安を得、歩んでいくことができますように助け導いてください。またいよいよこの十字架のご愛がこの教会に輝き、いよいよ始まる特典において多くの者たちが主が探してやまない失った魂を、主をどうぞどうぞこの十字架のもとへと導いてくださり、一人一人がこの教会を通して、この教会を通してなされる祈り、また御言葉の宣教を通して、イエス様、十字架につけられたままであるイエス様、あなたとお出会いする素晴らしい特典となりますように祝福し導いてください。そのためにいよいよ私たちに祈る力を与えてくださいますように、十字架を見る仰ぐ信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。すべての栄光を主にお返しし、心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。